教会の彼方ブルーレイ &DVD 第2巻お買い上げの皆さんありがとうございます。今回はですね、私栗山未来役の種田理沙に、加えまして、前回に引き続きこの方をお呼びしております。まずはどうぞ監督。
今作の監督を務めさせていただいております石立と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今日はこの方も来てくれています。
はい、那瀬ひろむ役の鈴木達也です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
牛丼うまそうだね
いきなり牛丼の話から。はい、
いやお腹減っててさ。
そうなんですよ、今ちょうどこれ夜に撮ってるんですけど、
そう
です、
ね、そう、実は教会の彼方の収録終わりに、ね、
そうなんですよ、もう腹ペコですね、はい、もう腹ペコトリオです今日。
そうそうそう、もうずっとさ移動中もずっと飯の話してたよね。
そうですよね。いやでも
美味しいもの食べたい。
そう食べたいです。
そうなんです、
食べたい。
京都の美味しいものの話とかしてたんですよね。
してた、そうな
ん
です。有名なお店のね、話だったりとかで、
いや
近く我々が行く可能性もあるから。
そうだ、食べましょう、美味しいもの。
ぜひ美味しいもの食べてください、言ってから
食べたい。
いやというわけで3話なんですけれど
はい、そうですね、
もうなんかお腹が減ってきちゃうね、自分で。
そうなんです、ちょっと今日はグルメのトーク番組じゃなくて、
違うんですか、お肉の美味しさっていうのはこういう、
あの牛丼は、言うなれば死体の比喩なので。
そうです
あ
そうなんですよ、ね、まあ美味しいんですけど。
大丈夫大丈夫、だって俺たちいつも食ってるの死体だから。
あ、そうだ、あ、哲学ですね
俺オープニングのさっきのヒロミが音楽に合わせて、はい、超好き。
これいいですよね、オープニング。
そう絶対言おうと思ってたね、
ありがとうございます、
私今のこの明人が火の海に飛び込むところ好きです、主人公っぽくて、
ね、これ
綺麗だよね。
いやいいですね。
俺すげえ気になってたんですけど、一番最初の水の雫みたいな、ガラス越しの、あれってどうやって作ってるんですか。
あ
れうちの撮影班が普通に撮影してくれてるんですけど、実写じゃないですよ。
なんかね、実写に見えて、
なんかすごいです
ね。どうやったらあんな風になるんだろうみたいな、 CG みたいな。
いやね、僕も知らないんですよなんかまあでもイメージ伝えるじゃないですか、水あれっすよ、雨上がりのガラスについた水っすよ、超綺麗じゃないですか、
って言うと、やってくれるんですね、ああいう風に。
これでしょ、
すごいな、
すげえな。
いやうちの撮影本当に頑張ってくれるんで、ありがたいなって思います、ね、だから詳しいことは全然知らないです。
実写に見えるんですけど、ちゃんとアニメから浮いてないっていうのがやっぱり技術ですね、
素敵、
素晴らしいですね、
そうそうそう。
そして生き入れましたけども、3話はいろんなキャラが登場する回なんですけども、
初登場が多いんだっけ。
そうですね、大人の方が増えたりとか、ちょっと今後出てくるので、その話もしつつ、焼き芋、
もう多分ここ初出ですよね。
可愛いですね。
そうだよね、まるっとしてるよね。
可愛い、
ただの丸ですもんね。
そう
最初焼き芋に似てるから焼き芋で名前って聞いてたんですけど、なんかこう色がついた状態を見るまではどこが焼き芋に似てるんだろうと思って、
焼き芋じゃねえだろあれ。
実際見たってもう焼き芋の色だなと思って。
焼き芋の色はね、色はいるんだけど形はもうなんか丸々してます
よね。謎の丸生き物ですよね、可愛い。
三月の好物がっていうやつですよね。
そうなんです、焼き芋が好きで焼き芋で名前をつけちゃったっていう、
まあでもいるよね、こうペットだったりとかさ、自分のね新しい家族になるっていう、そういう動物にはこう好きなものの名前をつけたりとかねするっていうのはよくあります
から、なんかそういうところなるべく詰めておきたいなと思って、だから俺まあ他のスタッフも面白いって言ってくれる、たまに聞くんですけど、栗山さんの未来の学校の上靴の後ろに栗山美って書いてるんです。栗山さんもう一人いるんだなって。
なるほど、栗山だけだと区別つかない、
同じ学年とかに多分栗山っていう名字がもう一人いるんだなっていう。
ちょっとその裏話面白いですね。
あるある、
確かに同じ名字絶対。
そう、俺鈴木だからよう会ったよ。
鈴木さん、あでもうちの学校同じ学年に一人しかいなくて、
本当
奇跡的に
6人ぐらいいてさだからもう立つだのなんかもうそういう他のね、字別の字書かれてたりとか、でね全然違うそのもう関係もなかったんだけど、名前が俺と一文字違いのやつがいて、俺は達久なんだけど、そいつはたがちょっと違う文字になってた。
ああ漢字が違うみたいな。
そう で漢字は違うんだけど、久の字も中央の王だったから、
は
い、お前ら兄弟なのかみたいなこと言われるんだけど、
もうなんか5字なのかどっちなのか分かんない
ですよ、ね、分かんない。でもね、それをきっかけに超仲良くなったけど、ね、
あー俺たちお前似てんじゃんみたいな
学校ってそういうのあるよね。
ありますね。だいたい隣の席とか前後の子と仲良くなります。
そうそうそう、こういう学食でもね。
そうですね、一緒に学食ありました。学校、
俺ね高校はそうだった。
あー、うん、学食なかったです、私の学校は。
俺もなかったです。
高校の学食はね、ひたすらあのね、お茶碗、
お茶碗、
そう、ご飯を入れる予想お茶碗がひたすらでかくて、もうどんぶり茶碗なの基本が
男女共通して
あ、女子は小さかったんだけど、はい、男子はもうとにかく運動系のやつだって分かると、もうでかいどんぶりしか渡されないの、
はい、
でもそれだからね、大きさが本当に、例えばさ、ラーメンとかうどんとか食べる時のどんぶりってあるじゃん。
ありますね、大きいの。
あれが茶碗なの。
わー、大きい。
それどんぶりじゃないですか。
そう、どんぶり茶碗。本当にどんぶりじゃん。だから本当でかくて。
毎回丼物ですね、じゃあ。
そう、うん。だからもうそこにアホほどみんなおかず入れて、で食べてみたいな。
へー。
いやー。
そうそうそう。
また食べ物の話に戻っちゃいましたけど。
本当ですよ。
しょうがないよ。
お腹空いてるんですよ。だって
意外と教会もう今アフレコは全て終わってますけど。
そうですね。
ね、でも、なんかいっぱい食べてた思い出ない？
そうなんですよ、アフレコ後に毎回あの飲み屋というかご飯を食べに行っていて、うん、そこで食っちゃ、
ね、
飲んじゃみたいな感じでワイワイ騒いでたんですけども、
ワイワイしてたね。
いや、美味しいんですよね。
ね、あ
のよく行くお店の、ね、食べ物が、
お魚がね、
そうなんですよ、季節のね食べ物だったりとかして、
あれはうまかったな。
いやー、来ました。
いやー、いいよ、もうちょっと食べ物の話しよう。
本当ですか、脇の話しなくていいですか。
ヒロミですよ。
うん、ヒロミ出てきましたよ。
脇差ししてましたけど、いいんです
か。そうそうそうそう、2話に引き続き、
はい、
3話でも。
人の脇に手を入れたことはちなみにありますか？
ないよ。
特に男性の脇は。
男でしょ、しかも。
そうです、そうです。
男の脇に興味はかけらもないから、
ね。あ、でもこの男性は脇清潔だなって思うことってあるんですか？監督にも聞きたいです。
え、あんまそんな注目して見たことない。
脇の秋は清潔だって言うんですかね。
今日でもお前そういう間違いしてたよね。
そうなんですよ。
収録の時に、
収録の時
に
面白かったんで、
間違いしました。
え、面白かったからあのまま行くんですよ。
言い間違いが採用された
ね。まあまあどこかで見、ね、お耳にかかるかもしれないですけどね。
どの収録だったのかは、
そう、それではっていうのはこれではって言って、なんかもうよくわかんない感じになっちゃった
揃える言うとこなのに全然違うこと言っちゃって、そうそうそう、
今日なんかキレッキレだったよね。
今日そうですね、あの台本開いたら全然違うところを開いてて、
そう、なんか
撮りますって言って始まった瞬間にあーってなって
思いましたよ。なんか後ろから見てて、今日谷村さんボッとしてるなって思
って。違うんです、あ、収録の前にマッサージ行っちゃって、もうなんかデトックスされちゃったんです
よ。全部出ちゃった。
そうなんですよ、
やっぱし、なんか普段あれ、なんかふわふわしてるっつって。
そう、大丈夫です。
合わせのセリフで、もう僕らはよくマイク前でこうやって、まあ、ノイズが入らないように目配せしながら
、はい、
こう首をこうやって上下させて、こう温度を取ったりとかするわけですよ、はいはいはい、せーののセリフだったりとか、でその時にじゃあせーのっていうので、はい、リサが言おうとしたら、せーのって言った後に、あ、そうだって言い始めちゃう。コントかと思いながら本番中と思いながら、
せーのって言ったのにずれるっていう。
そう、もうめちゃくちゃだと思う。
まあ、今日そのみのりんさんと一緒に同時に言うセリフだったんですけど、そうそうそう、みのりんさんと私がちょうど本当に一番離れたマイクに入っちゃって何も見えなかったんですよ。
そうそうそう
っていうのもあって、
本当に本若コンビ、ここの2人は何
々、いろんな奇跡が起きましたね。
これ意外とアフレコのそれを例えば見てる時って、うん、ブースの向こう側ってどんな風に見てるの？
いや、もう、あ、でもブースの内側は見ないですね、うん、基本的には。あのやっぱり画面見て、
画面見たりとか、
うん、なので、なんか以前どこかで、うん、なんか鈴木さんか健さんか、
うん、
が種田さんとか、ま、別の要はキャストさんが、うん、実際に声を入れてる時にこんな動きしてるよとかお話されてたじゃないですか、
う
ん、
あ、
言
ってましたね。
あれもだから、え、そうなのって言って、
そうそうそう、
言われないと。
キャストは本当にもう目の前の画面もあるんですけど、そうそうそう、キャスト陣を 見る形で撮るので、
大概キャスト陣のケツ見てますから、ね、うんうん、そういうのは。
そうなんですよ。
俺だから今日タネさんふわふわしてるなと思ったから、
はい、
ちょっとしばらく見てたんですよ、
はい、
確かに前以前言ってた感じで動いてるなって
。手がね
私とケンさん右手がよう動くんですよ。
そうそうそう、
台本持ってない方が。
リサはもう手がまっすぐな状態で上下にこうやって
振れる。ダバダバダバって
してますよね。
ケンさんはもうブンブンブンブンすごい豪快に振るんですよね。
豪快に振るね。
逆にだから、あの千原さんとかは、あの 左腕の脇あたりに右手を差し込んで拘束してますよね。
そう、
多分右手が暴れないようにしてるのかなと思って。
そう、それかなんか役だったりとかも結構腕組んでたり
する、確かに。樹の役はキリッとしてるんで、
そう、そういうところはこう、ほら実際ね、今の画面でもそうですけど、なんか意外とそういうのってあったりするかも。
確かに
画面に沿ったなんかこう格好に近い感じだったりとか、うん、テンションを作るために格好はこんな感じでみたいな感じ。
そうですね、なんか威圧的なキャラクターの時とかに腰に手を当てる方とかもいますもん
ね。うん、俺やるな、うん、結構。
あ、
そうそうそう、あのさ、力入れるセリフさ、喋る時にさ、はい、リサはさ、もう完全グーじゃん。
グーですね。
俺ね、パーでグッて力入れるのが、
すごい、わしづかみです。
そう、なんかアイアンクローしてるみたいな感じをイメージしてもらえば分かりやすい。
自分があれですね、じゃあ、あの攻撃をする時にどの手が出るかみたいなことなんですかね。
の、分かんない。なんかグーでやると、
そうですね、
なんか変に力になんか意識がいっちゃって、はい、なんか頭の感覚が。でパーだとまだそれが全体に散るから、なんかね、それをまたこっから引き上げて口のところから出すみたいな感覚になんか慣れるんだよね、俺の中では。
勉強になります。
そう、なんかね、ちょっとね、それ不思議な感じ。
なんか私は特にミライちゃんって結構あの苦しい気持ちのシーンとかが多かったので、はい、その戦いたくないけどみたいな、そういうシーンになるとなんかグーの方が、なんか自分をいじめてる感じがしていいなと思って。
M か
違うんですけど、なんですかね、あのなんか気持ち的な問題で力を入れてるっていうよりはなんかこう
戒めみたいな、ね、
自分をこの中に潰してる感じがするんですよ、
はいはい。まあね、3話の冒頭もね、刀でこう行こうとしてるんだけれども、まだちょっと踏ん切りがみたいなね、支援も出てたりするから。
いやでもこの3話から急にすごいシリアスな展開っていうか、
人が
そうなんですよ、
ずんと増えて
1回目 の、 その大きな
山場
が来るわけですけども、
そうですよ。
どうだった、そういうのをこう3話でいきなり来て3、4話か、
まあ、そうですね、2話までもあの後ろのシーンとかでその未来が自分の話を明人にしたりとかして、やっぱりちょっと思うところはあったんですけど、3話でまたあの新しいキャラが出てきて、
はい、
なんかこの異界師っていう、なんかこう職業みたいなものが、
そうだね、
なんかいろんな人間が携わっていて、なんか深いもので、その中でも未来はさらに虐げられてると思うと、なんかちょっと切なくなりましたね、3話は。
なんかあれだよね、コミュニティっていうのがちゃんとあるんだなっていうのもきちんと見えた回だし、
そうですね、
その中で仲介するね、彩香さんたちみたいな、
そうですね、
そういう方たちもいてみたいな、でこういうナセケっていう大きな組織もいて、理解し協会もあってみたいな、でなんか縮図がちょっと見えるみたいな、
そうですね。
なんかこの時点ではみんなまだバラバラじゃないですか、なんかその、なんか個人個人でなんか自分の思った行動をしてるんで、
はい、
なんかそれが今後、まあ、私たちはその展開をしてるわけですけども、ああなるんだなって思うとすごい今見るとちょっとニヤニヤします ね。
そうなんです、
う
ん、これ全部知ってからやっぱ最初の方見返すとだいぶ違う目線で見れる、
うん、そうだからもう今俺らはちょっとそういう意味ではもう視点が違いますよね、
そうですよね、
なんかもう天から見てるような気持ちです今、
そう全て分かっておるのだよみたいな、ああそういうことねみたいな、そうこの赤眼鏡もだんだんとねこう色が違って見えるわけですよ、
そうですね、なんかシーンによって結構、あの髪の色も服の色も変わりますよね、教会の方だって、
ね、
ガラッと、
もうだいぶ無理言って色変えてもらってる
確かにシーンがね、昼だったり夕方だったり朝だったり夜だったりっていうの
は、
ね、
うちの作品あんまりあれですけど、なんか割と本当に細かいんですよね、UK も一作品に 5,6 種類作ったりするんですよ、
すごいな、
朝とかもどれぐらいの時間で季節がどれぐらいだからどれぐらいの、だからそれをいわゆる UK 1,2 とか振り分けたりして、じゃあここは1で、いや 1.5 でとか言ってたり
すごい、
でそれにわざわざノルセルの色を作ってもらって、っていう、
今のそのうつろな影の背景の夜景なんかも結構色をこだわって、
そうだよね、
うつろな影が来る空でっつって
ざっくりですね注文が、
まあでもそういうことになっちゃうもんね、
だからそのポイントでしか使わない色とかもあるんで、
なんかさっき映っていたその街のシーンにヨウムが普通に混ざって歩いてるじゃないですか、 あそこになんか見たことあるようなヨウムというか妖怪みたいなのが
い
ませんでした、なんか私それ3話オンエアで見てた時にすごい真面目な話の途中でなんかその可愛いヨウムが間に挟まってたんでちょっとツボでした、
そういうのあったりするよね、
ヨウムのデザインとかは
基本はヨウム設定担当するスタッフがいるんですけれども、 あまりに数が多いので、あのその話数の演出さんとか原画やってる人とかの、まあセンスでっつって、
あ、そういう風に任せる時もあるんだ。
ありますね。大きく映っ、まあ、虚ろの影とか割と画面大きく映ったりするようなやつは、その多分設定担当の人がやったりしますけど、あ、まあ、さっき言ったその小さく見えてるとか、はい、ああいうところとかは、はい、
あのもう結構遊び心が入ってる。
そうですね。だから話数によって、先々の話数でもまだでいろいろ出てきますけど、あのなるべく被んないようにしてるんですよ。です、ね、前出たやつをもう一遍出さないようにとか。なのでもうレパートリーが
どんぐらい、え、何体ぐらい、
そうですよね、いや、読むだって人の数だけいる感じですよね、
ってことだから作品の中でもどんだけ出てきてるんだろうね、総数で。
そうですね、100体は出てきてますかね。
出てると思います。っていうか、あの本当に最後の方のお話で、
あー、はいはいはいはい、はい、
もうこれ言いたいですけど、ね、言えないやつ来ちゃいましたね。
そう考えればそうだね、うん、数的にはね、そう、倉庫行ってらんない数が、
そうですね、あったりするわ。もう一気に来るシーンありますね、うん。
なので全部手書きじゃなくて、超ロングの小さいすぎるやつとかは撮影さんに作ってもらったりとか、なので 3D で組んだヨウムみたいな。
あ、
そっか、今そういうのも技術として入ってくるんですもんね。
あ、そうですよ、あのセルと見間違えたりしますから、
うん、あ、確かに、なんかこう手書き、線はもちろん手書きだと思うんですけど、はい、色もすごいなんかリアルな感じで、
もうなんかね、俺この間ね、てか最近そういう雑誌をちょっと読み始めて、そういう CG だったりとか、そのコンピューターグラフィックスってどのくらい進歩してんだろうと思いながら調べて、そういう雑誌を見た時に、はい、え、これも CG で作ってたのみたいなのって結構多くて、しかもアニメの作品多いんですよ。
確かに、でもなんかこうエンドロールとか見てると CG3DCG とかの名前が入ってたりする
んですよね。街とかもそうなんだよ。
あー、建物の、う
ん、まあ、教会はちょっと分かんないけど、俺もか、あのお話はしてないから、でも街とかももうその 3D とか CG で、
あー、なんかこういろんな角度からグーンってこうカメラワークが
最初に作り上げて、でそれでカメラワーク変わっても作れるみたいな、あったりするみたいな。
ちなみに教会の背景は一枚一枚、
書いてますよ、書いてますけど、よく出てくる舞台とかは、3D でモデリングを組んで、
あ、やっぱり元は、
いろんな用途で使ってますね。
へ
え、よく出てくるでいうと、はい、学校の屋上のモデリングもありますよ。
あ、そうか、そうですね、モデルになった実際学校もあるんですよね。
そうですね、うん、
でそこの採寸とかをしてってことですか。
いや、見たなりで、
なんとなく、なるほど、
あの撮影さんがというか 3D で組んで、でいろいろ使ってます。まあバレないように、
まあね、もうあくまでモチーフですから、
そうですね、そうですね、
あの違和感が出ちゃうと嫌なんでっていう。そうこうしてたらヒロミ戦っちゃってますけど、
そうなんですよ、このシーン私見てて思ったんですけど、用務席でガッポガッポだなと思いました。
あ、でもあれですよ、ヒロミお金多分困ってない。
そうそうそう、ごめんごめん、
そうなんですよ、私未来ちゃん目線で見ちゃうんで、用務席欲しいと思っちゃうんですよ。
そう、あのね、俺ね、それやってる時に思った、はあ、これ多分未来はすごい勢いで羨ましいんだろうな。
多分あの現場にいたら、あの多分拾って
はぁとか言ってね、
拾ってましたよ。そうなんですよ。
そしてここでは新しい力っていう、見たことのない力がね、魅力の、
魅力ね。
でもここのシーンでこの紐の力を使ったがゆえに、みんなから松川さんが紐やろうっていう
そうなんですよ、その魅力の紐っていう謎の単語ができて、紐のお兄さんとかいろいろ、そう、いろんな柄ができました。
紐のお兄さんとか紐やろうとか紐の人とか言われて、
だ
から
人みたいな感じ、
だからブース内の人たちはみんな松風さんのことを紐だと思ってる。
そうなんですね。松風さんはまあ
紐だと。
紐です。
なんか申し訳ないな。
いやもうね、まあそんだけ冗談言い合える現場だったら。
まあそうですね。
うん。っていうのもすごく。
この紐は、紐は今後大活躍しますので。
そうですそうです。これもね、ただのね、ワンシーンだけではない。
そうなんですよ。
松風さんが紐を心よく受け入れてくださってよかったなと思って。
心よくない場合どうするんですか。
心よく、ね、紐をね、
ロープとかになるんです
か。紐だということを心よく受け入れてもらって、
ね。そうですね。松風さんありがとうございます。
本当にありがとうございます。
いやいや。
これ本読みしてる時から思ってましたもん。まあこう魅力の紐なんですけどとか言って、まあつまり異界式協会は紐でですねとか言って。紐紐言ってるけどなんだこれみたいな。
トガキにも 紐って書いてあって、なんかあれこの人紐と会話してないとかそういうシーンが、そうそうそう、
じゃあこいつは紐やろうだねっつって言って言い始めて、
うん、いやでも紐っていうそのシンプルなモチーフだからこそなんかまあ説得力
が分かりやすいというか、
いろいろ出てきたりしますからね、
う
ん、
そうですね、
ここでそして出ましたさくらが、
さくらちゃん
このね、うん、武器もちょっといろんな理由が隠されてるので、まだ先を知らない方は、
そうですよね、いかつい武器だよな、
この武器覚えておいてください、ね、かっこいいですよね、
最初鎌って言ってたんですけど、どう見ても鎌に見えないっていうね、
なんですかね、あの槍的な、ね、槍のような剣のような、うん、
多分俗に言う、多分俗語ですけど、ガンランスみたいな、
あまあまあまあ、スポー狩りのやつですね、
そうですね、
だったりとか、まあいろんなところでね出てきたりはする単語ですけど、
ええ、鎌鎌だったんですけ
どね、
鎌元はね、
元は
鎌
って言ってる、
鎌のような、
だいたい武器とかって何校ぐらいにわたって決定までいくんですか、
そうですね、未来も
未来の剣は早かったですよ割と、
あでも剣なんか形状とかって結構悩まれました、
形状はあれ僕が適当にじゃないですけど、あの作品始まる前に考えてたんです、はい、あの一辺そのアニメ、
はい、
テレビアニメじゃない状態でアニメ化するにあたって、
うん、あそうですね、あの小説の方の CM で、
うん、
時に作った時は、はい、未来の剣ただの棒なんですよ、あの時棒で書いてるんですけど、
赤い血ではなかったんですか、
いや赤い血の棒です、
あ棒だったんですね、まだ剣じゃなかった、
なんかもっとエフェクトっぽかったんですけど、はい、まあテレビアニメにする上で、うん、まあ棒はなっつって、紐と棒ってみたいな、
そうですよね、あの確かにこの鎌と棒だったら勝てないですもん、
うん、
棒じゃ勝てないですよ、
さ
くらには、
なんでそれでこれでね、こう刃のところが回転した
りですね、これ怖いですよね、
これすごいですよね、
うん、なんかチェーンソー付きの鎌であり剣でもあり、なんか銃みたいなのもついてるし、もういいとこ取りですよ、
最初も完全に鎌の形をしてた
してましたね、普通に
どっからこの形になっちゃったんですか、
あの普通っすねっつって普通の鎌ですねっつって
普通じゃない方が良かったんですね、
そうですね、あのでも結果的にはなんかまあこの鎌の持ち主別にいるじゃないですか、はい、
そうですね、
でその人の趣味の悪さが出てていいかな
と、あちょっとあの中二病的な感じがありますね、
あら
というわけで、あのいい感じに3話が終わるわけですけれども、あの、はい、次の回も引き続きこの3人でコメンタリーを取っていこうと思いますので、
はい
はい、
そうですね、ちょっとヒロミについて
あまり、ね、
話せなかったので、次回は
ヒロ
ミ活躍しますのでね、どんどん話していただきましょう、はい、いやこのエンディングもどうですか、
綺麗だよね、
うん、どうやってるんでしょうね、
すごいですよね、この花がち
っちゃい、どう絵を重ねてこうなってんだろうなとか、
不思議ですよね、
すごくいろいろね不思議に思う、
またこう名だたるスタッフさんの、
そうだって言っちゃえばさ、はあ、変な話こう鉛筆と紙さえあれば、
うん、
要するにこういう世界観が作れるっていうことなんだよ、
そうですよ、だって監督がコンテで起こしてこういうの、
あ俺だからアニメすごい面白いなって思う、はあ、たまに自分でももし他のスタッフとかにも言うんですけど、うん、まあ、若い子とかに、うん、ただのパラパラ漫画なんですよアニメって
そうなんだよね、元を正せば ね、
あのね、教科書の端っことかに書いてた技術と何も変わらないんですよね、
う
ん、
でもアニメーターさんのきっかけがそこだったりする方も結構いますよね、パラパラ漫画書いたら面白かったから、
パラパラ漫画を頑張って突き詰めるとこれぐらいのことできるんだなって思うと、うん、
そうだよね、
パラパラ漫画に色を塗り始めるともうこれですよね、
そうです、そうですよ、本当ですよ、食べ物から始まって最終的にパラパラパラパラ言うてます、
本当ですよ、じゃあ次回は何ですかね今終わったんで、じゃあマフラーですかね、
はい、そうですよ
そうだね、はい、次はマフラーぐらいまでレベル上げよっか、
そうですね、はい、じゃあまた次回よろしくお願いします、
はいはい、お願いします。